Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。さて、今日の感性トークは不思議カテゴリーのお話をしたいと思います。まあ、私のね、こういったラジオとか、まあ、私いつも勝手にラジオって呼んでるんですけど、まあ、ポッドキャストって訂正する方もいるかもしれませんが、Anyway, my talk? 私のトークの中でね、まあ、結構不思議なストーリーが大好きな人たちはいっぱいいると思うのよね。で、私たちって不思議な世界の中に住んでいるわけじゃない？いや、普通だと思います、平凡ですっていう人もいるかもしれないけども、まあ、私たちはこの目の前の世界こそまさにね、不思議な存在かなと思います。まあ、私のね、ブログをずっと愛読してきてくれた方々っていうのはやっぱり不思議な話とかも大好きでずっと読んでるんですっていう皆さんがね、まあ、このところまさみさん不思議なお話とかラジオではあんまり語んないよねって、まあ、もともと心魔法でね、ラジオでのとか、まあ、ライブでの発信の時っていうのは不思議なお話っていうのをあんまりしたことがないんですよね。まあ、だからといってね、不思議なお話がないわけではないんですよ。毎日日常的に、ああこんなことがある、あんなことがあるみたいなね、まあ、そんな中にね、包まれながら毎日生活をしています。私ね、今ね、梅干し作りしてるんだけど、まあ、今ね、お外で録音してるので、ね、私のすぐそばにはね、梅干しが日向ぼっこをしているのね。もうまさにね、そういうところなんか、あの梅がね、どうやったらこうやって梅干しになるのみたいなね、私の中ではそれもすごい不思議なことなんだけど、みんなが聞いたようなその不思議な話じゃないっていうのはもちろん私も知ってます。まあね、まあ不思議な話ね、もうさっき言ったみたいに、まあ本当にね、全然ないわけではないの。毎日相変わらず不思議な生活っていうのはすごいしてきていて、まあ、それをね、どこまで語れるかっていうのは皆さんにもね、何度も言ってきた通り、まあ、セレクティブってね、選んでいかないといけないわけで、まあ、そんな中でもね、まあ、このところ宇宙関係とかいろんなことをね、私なりにもどこをどう整理してみんなに話そうかなって、またはこれっていっぱいに話せるのかななんてことは結構あるわけよね。私ブログにずっと前に書いたことあるんだけど、この今の家の前の家に住んでる時に、まあ、宇宙人が来たっていう体験とかしていて、まあ、そんな中でね、多くの人たちがね、そうなんですかって知りたいとか、今特にこういうお話っていうのはすごいセンシティブでもありながら、そして結構多くの人が知る時代になってきましたよね。まあ、そんな中でもね、もうほんとつい最近といえば、まあ、あるね、素敵な方々に出会ったんだけども、その方と出会う前の日にね、実はね、私は家の中でものすごい大きなね、キツネを見たのね。まあ、あのぐらいの大きさになってくると、まあ、なんていうのかな、普通の野生のキツネっていうのではなくて、霊的なものっていうか、まあ、なんていうのかな、ちっちゃいキツネだともちろん霊的なんだけども、なんていうのかな、キュービとかみたいなね、そういうなんか不思議なキツネとか、力を持ったキツネとかね、そういうのがよく物語の中にあるわけじゃない。まあ、そんな感じで、まあ、すごい結構今大きいのが通ったけどみたいな、で敷地に座っていて、ね、ものすごく白いふわふわっとした綺麗なね、まあ、そんなキツネさんだったんだけど、もうすごいなって、どっから来たんだろうこの子みたいな思って見てたんですよね。もうさらっとのふわふわってこの通り過ぎるあのふわふわ感を見てると、あのふわふわ感触ってみたいなって思ったりもするわけね。まあ、でも、まあ、霊的なもんなんで、まあ、そういうのを触ったことはないんでね、触ってたら、感触あんのかなと思ったりはするんだけども、まあそれよりも普通からすると、まあそんなキツネってね思うわけじゃない。でその時もあんまり気にしてなくて、でそれで、まあ、その翌日にね、 素敵な人を紹介いただいてお会いしたのね。で、それでやっぱりなんていうのかな、霊的な山とかっていうのがねあるわけじゃない、日本とかって。で、その霊的なね山のお話をしてくれて、まあ、その近くに住んでる素敵な方だったんだけど、まあ、そうすると私はなんか大変そうなんですねって終わってたんだけども、それからなんか何度も何度もその話と見た狐のお話って見た狐がすごくオーバーラップして2つのシーンで重なるので、もしかしてその不思議な山ってもしかして狐とかのなんていうの意味合いとかもあんのかなと思って、やっぱ調べてみたら、まあ、天狗とか狐ってねいうお話伝説っていうのがあるって書いてあったので、まあ、詳しくは読んでないんだけども、あ、やっぱりあるんだな、だからあの狐さん来たんだなみたいな、というところで私なんか深掘りあんまりしていかないわけね。あ、まあ、出るもの、まあ、出るなんていうの、来るもの拒まず去るもの追わずじゃないんだけど、まあ、そんな感じでね、まあ、狐さんを、まあ、見ていました。私なんか家によく回ってくるので多いのはやっぱりあのネイティブアメリカンとかね、そういうネイティブの方々の霊っていうのはすごく回ってくるのが多くて、で沖縄にいた時に何かその霊が回ってきたりとか、回ってくるっていうのはまあ立ち寄るっていうことね。でその立ち寄ったりとかすると、ある一定の匂いだったんだけどちょっと忘れちゃって、でもカリフォルニアだとあのものすごくね、焚き火の匂いみたいなするのね。ネイティブアメリカンって焚き火とかその火とかそういうなんていうんだっけ、その煙とかそういうのに関係っていうのもものすごく深いわけじゃない。だからあのその焚き火の匂いとかすると、話してる途中でご近所さんがね、庭の掃除の時に使うブロワーを使い始めたんで、また家の中に入ってきたんですけど、まあ、anyway、カリフォルニアに来てからは、そのネイティブアメリカンのスピリットが来る時って、まあ、大抵その煙の匂いがするのね。ずっとまた回ってきたみたいなね、まあ、だからといって何かなんていうのかな、メッセージをものすごくくれる時もあればそうじゃない時も多いし、私なんかもう素通りしてるっていうか、まあ、スルーしてるので、まあ、これは何の意味だったんだろうなんてもう考え始めたら間に合わないわけよね。だからまあ必要な時は言いたいことがあったら言ってねみたいな、そのぐらいで、でもものすごい匂いがきついっていうぐらい煙がすごい時は、まあ、あのすごいよねって私が言っても主人なんか全然匂わないみたいな感じなんだけども、まあ、そうなってくるとごめんだけどあまりのきつい匂いとかっていうのはなんかいろいろ言ってよねっていうところがあったりするのね。でもそんな主人でもね、時には匂いがしたりとか、まあそういう人たちの近くに、まあそういう人たちっていうのはものすごい見たり感じたりする人の近くにいるとね、あんまり感じない人だっても感じたりっていう経験は絶対あるわけ。私なんかのイベントのスタッフのようさんと一緒にね、まあ、前々回かな、沖縄に行った時に子宮休行ったことがあって、その時にようさんもこれなんですねっていうような体験をして、まあ、普段もあの全然感じない私でもこんな感じるっていう体験をしましたなんてすごい爆笑したことがあったんだけど、内容は爆笑にならないんだけどね、まさみさんこれすごい普通の話じゃないのに、その爆笑するまさみさんが理解できないですみたいな、まあ、そんな会話になりました。まあ、そんな感じでね、まあ、いろんなのが来たりとか、うちはもうポータルがすごい開いてる家なので、まあ、いろんなものが出入りするっていうのは前にも言ったと思うのね。まあ、そんな感じであんまり気に留めないんだけど、まあ、時々なんかふと、え、何だったのかな、意味あんのかな、ちょっと考えようみたいな、ふって一瞬だけずっと考えたりしないんだけど、一瞬だけ思ったりとかするときに、この間でイベントスタッフのひかりんさんと、私のね沖縄のイベントスタッフである、まあ、大城さんっていて、まあ、この2人東京と沖縄のねイベントスタッフさんなんだけど、まあ、大城さんなんか私が幼い頃から、まあ、赤ちゃんの頃から知っているの でお互いに結構まあ霊感が強いのでね、ちっちゃい頃から一緒に公園で遊んでいて、まあ、結構霊感の話になったりとか、まあ、ちっちゃい頃だから霊感っていうようなお話っていうよりも私たちに見えるものが 他の人に見えないんだなみたいな、あれ見えたとか、いたよね、あれ何とか、お互いになんていうのかな、まあそんな何の意味があって来たんだろうねみたいな。だから親からはおばあとかね、まあうちの母たちとか、お互い母も霊感が強い親を持ってるっていうね、そういう、まあ、不思議な関係性なんだけど、だからこそなんていうのかな、触っちゃいけない、見ちゃいけないとか、近寄っちゃいけないっていうような、まああの霊的なものとか異次元のもので、あのなんていうのかな、関わっちゃいけないものっていうのは、まあ、結構沖縄ならだか分かんないけど、まあ、教えられたところもあって、まあ、そんな会話をよくするんだけども、まあ、そんな会話をしてきたんだよね、してきたんだけど、まあ、とっても久しぶりに、そういえばさ、この間家でこういうのがなんかいたんだよねとか、キツネそういえば来てたんだよねとか、あのすごい大きかったとかっていろいろ話してても、なんかいきなりさらっとなんかさ、まあポータルが開いてるから仕方ないんじゃないみたいな感じで言って、でそれを聞いてて、そのヒカリンさんなんかすごい爆笑して、ヒカリン今度あのなんかカフェ会とかある時にみんなに言いなよって、まさみさんがすごく真剣にこんな話をしたら、なんかゆうこりんがそんな風にポータルが開いてるから、ポータルが家にあるんだから仕方ないんじゃないって、もうさらっとこれで終わって、まあもう仕方ないでしょって、もうそんなの来たってそういうところに住んでるんだからみたいな感じでね、すごいさらっと流されて、なんていうの、スルーされてたけどみたいな、そんな風に言っといてみたいな、そんなね会話はねよくしたりはします。まあ、今日はね、不思議系のランダムトークって感じで皆さんが受け止めてくれたらよくて、まあ、なんでこんな話してるかっていうと、まあ、ただ私の日常的な中では、仕事のことであったり、プライベートのことであったり、私がいろんなことをやってるのは皆さん知ってるわけじゃない？で、そんな中に不思議な話がないかっていうわけではなくて、あるんだよってあるんだけど実は語ってないんですよって、であんまりねもう本当にさっき言ったみたいに関わったり気にしてたりとかすると正直言って大変なの。だからね、一番この世界で自分の人生の中で一番何が大切かっていうところを私はものすごい基本に持っていて、私の中では自分のことが大切、あのいろんな例が来ました、何が来ました、お願いされましたって、 It's your side of story, it's not my side story、 それはあなた視点の話でしょ、私は自分の人生で私の人生を一番優先させるからっていうふうにして生きてきて、ずっとこのスタンスで通してきてます。なぜなら This is really important、 なぜならものすごい重要なんでしょうね。まあそれはね、あらゆる点で周りの人にもそれを教えていったことによって、見る幽霊の質が変わってきた、見る幽霊の数が変わってきた、いろんな不思議なことが起こるけれども、ものすごいグレードが上がってきたっていう人たちはものすっごいたくさんいます。だからこそね、いろんな人たちがね、不思議なものを見たいとか幽霊見たいとかいろんなことを言うんだけども、その時ね、 Be ready for it、 まずあなたの心とかあなたの心構えっていうのもすごい大切で、まあ、そんななんかその霊的な経験をするための心構えのレッスンみたいな、そんな日じゃないけれども、皆さんにとってね、そんな日々毎日の中でね過ごしていて、どんな風に24時間寝てる以外の時間にどんな風にまさみさん組み込んでいるのって思うこともあるかもしれませんが、こんな私のラジオですが、これからもお聞きください。そしていつかね、もちろん不思議ストーリーをね、あの十字の話もいろんな場で皆さんに、公開の場にはちょっと厳しいんだけど、なんかあの人おかしいんじゃないっていうような話になってくるだけのレベルだったらいいけど、それ以外のこともあるじゃない。なので、まあとりあえず皆さんには今日こんなお話をさせていただきました。それでは今日のお話にちょっとちなんだかもしれないけど、これにしましょう。アファーメーション、私はありのままで素晴らしい存在です。私はありのままで素晴らしい存在です。まあ、あえてね、まあ、いろんな変わった、ちょっとストレンジなところもあるかもしれないけど、みんなこれからもお付き合いしてねっていう意味を込めて、私もあなたも ありのままで素敵な存在、素晴らしい存在です。Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。